みんな天才かチャンネル日曜版。みんな天才化機構がお送りする聞くだけで人間離れしてしまうラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りします。収録は民伝スタジオです。
ハリヒトです。
ミシュランエリです。
今日からはちょっと続きものをやっていきます。
おお。
まあね、どんなことを話すかっていうと、まあ目標を達成するためになるヒントっていうのをやっていきます。
うんうん。
これから話すことは、うん、もちろん学校では習いませんし、
うん、
世の中のほとんどの人が使っていないやり方です。
うんうんうん。
で、はい、うん、でこの話をする前に最近ちょっと思うことがあって、うん、なんか目標を決めてやろうっていう子供だとか、
うん、
新しいことにチャレンジしようっていう子供って少なくないと思いませんか？
あー、みんな忙しいけんね。
そうですね、
うんうん、
でその忙しいっていうのもなんかこう幻想じゃないですけど、
そうそう、
思い込まされてる気がするんですよね。
あれはね、やらされてることが多いからね。
あ
ー、うん、学校でも宿題が要件出るし、
はい、
で部活じゃなんじゃってね、
はい、
やら塾行ったりとか、
はい、
一日忙しいんよ子供も。
大変ですよね。朝例えば6時に起きたとして、
うん、
まあ、7時には学校行って、夕方5時には帰って、
それから塾へ行って、ご飯食べて宿題して寝るんじゃけんね。
はいはいはいはい。なんかチャレンジっていう場が少ないですよね本当に。
チャレンジっていうかね、まあね、それ当然だと思っとったんじゃけど私は、
はい、
なんだけどよく考えたらそれって全部自分の意思じゃないことで動かされてるんですね。
あー、それ大きいですね。
うんうん。
でよくいるじゃないですか、こう親が自分の夢を子供に反映させて、
そうそう、
やらそうとしているとか、
そうそう、で余計な心配するんよね、
うんうん、
このままだったら将来どうなるんじゃろうとか。
はいはいはい
はい。うん、今ね、先週取ったテストの点数で子どもの未来を想像して心配するわけ。
うんうんうんうん。そんな子が多いですよ ね、
うん、
そんな親も多いですし、
そうそうそう。
でその同じような日常をループしてしまって、
うん、
なんかこう目標を作ってもすぐ挫折してしまうだとか、
あ、
チャレンジをしようと思ってもできずに終わるとか、
うん、
そもそもチャレンジをしないだとかっていう子が多いんですけど、
うん、
それってあの育った環境だとか、
うん、
親の影響っていうのもすごく関係してると思うんですね、
うんうんうん、
例えばまあ我が家では小さい頃から人間にできないことはないからやるんだっていう風に、まあ、教えられながら育てられてきたんですよ、
うんうん、
だから小さいうちにいろいろチャレンジをして、まあ、その度に新しいことなので、
うん、
怖いだなんだかんだって言うじゃないですか、
うんうん、
怖いだできないだとか、
うん、
まあ、その度にできないことはないから頑張ってやるんだみたいなことを言われて、
うん、
僕は育ってきたので、
うんうん、そりゃうちと真逆じゃねえ。あんたそれ無理じゃけやめときんさい言うのがずっとよ。
あ、
うん、ね、なんかねちょっとジャンプでもしたら危ない危ないっていう感じだったので、
はい、
私が生まれてから初めて喋った言葉が危ないっていう言葉。
あ、
真逆に育てられたんだな。
はいはいはいはい。
いいね。でもそんな風にこうチャレンジし できるような環境にあるっていうのはね、すごく恵まれた感じだなとは思うね。
そうですね、うん、でこのチャレンジと関係するのが、あの子供ってすごく頭が良くて、
うん、
親を操るじゃないですか、
うんうん、
例えば親が何か新しいことをやらそうと思ったら、子供が怖いできないとかって言ってこう
そう
涙ぐんだ顔で親を見て、この親を動かすとかっていうのが、うん、結構いろんなところで見られるんですけど、
うんうん、
そこはこう親の皆さんがなんて言うんですかね、ちゃんと制御してあげるべきというか、うんうん、ちゃん
とぐっとこらえてね、
そう見抜いて、うん、いいからやるんだよっていうのはすごく大切だと思うんですけどね、
うん、まあ普通の親はね、そういう顔を見たらね、可愛くなっちゃって抱っこするんだよな
だけどその1回のチャレンジを逃げるかやるかっていうのは将来こう大きな違いになると思いますけどね、
うんうんうん、そうだよね。なんかね、本当にちっちゃい時にね、階段を1段上がるんでもね、それはね子供にとっては大きなチャレンジだよね、
うんうん
うん、でそれをねいつまでもやらせんかったらね、3歳になっても4歳になってもねなんか抱っこ抱っこって言い始めるからね、
うん、まあ極端な話、うん、階段が登れないようになってしまいますよね、
うんうん、そうね、
うん、どうせいつか通る道なので、そういうのは早めにやってあげた方が子供のためにもなるし、
そうじゃね、
その子供ができた時にはやったってすごい喜ぶじゃないですか、
うんうん、
その喜びを早いうちからいろんなところで味わわせてあげると、うん、とてもいいと思いますけどね。
そうね、そうしないと困った時にいつでもね親を呼び寄せる人になっちゃうね。
そうで、新しいことも自分から率先してチャレンジしないようになってしまうじゃないですか、
うんうんうん、
そうなるともう成長しないっていうか、
世界が小さい子になる、
まあ、本当ですよねでやっぱその延長にあるのが、まあ、今回ラジオでお話しする、うん、まあ、目標を達成するためにとか、
うん、
まあ、チャレンジをする時のヒントっていうのにつながるんですけど、
うん、
結構簡単というか、最初やることがあって目的を達成するっていうのを前に、
うん、
チャレンジの前にやることっていうのがあるんですよ。
ほうほう、
ほにゃららを使って丸々するんですね。
なんじゃそれ
これはね、まあまたエンディングの方でちょっと話しますけど、
うんうん、
これがすごく大切なんですよ。
ほうほうほうほうほう、
だけど冒頭話したように、
うん、
これは学校では教わらないので、
うんうん、
ぜひこのラジオを聞いて皆さんも実践してほしいというふうに思うんですけど、
うん、
なぜねチャレンジをする前に、
うん、
みんな、できないってやめてしまうかですよ。
あ、
ちょっとねおかしい方向に力を使っているんですね、
うんうん、
何か新しいことをするときって未知な世界なわけじゃないですか、
うんうん、
例えば、まあ、海がない県で生まれた子にとっては、
うん、
海はあるところに行ったら新しいことだと思うんですけど、
うんうん、海最初行った時は私怖かったわ。
怖かったですか。
なんかバシャバシャやって大泣きした覚えがある。
あ、うん、川とかプールとかとは全然違いますもんね、
うんうん、
こう風も感じられるし、
そう、ね、
潮の匂いがするし、
うんうん、怖いって言ったらすぐお父ちゃんが抱っこしてくれよだけじゃないかな今から考えたら甘えた子じゃない
だけど海も本当入ってみないとわからないこともあるんですけど、
うん、
なぜか初めてのことにチャレンジするのに、
うん、
みんなやらないじゃないですか、知らない世界なのに、
うんうん、
海が入ったことのない人、入ったことのない子っていうのは、
うん、
海がどんなものか知らないんですよね、
うんうん、
知らないのになぜか
怖
い入らないとかって言って
うん、うん、
知らない世界から逃げてしまうんですよ。
そうそうそうそう、そうよね、
うん
うん、そういえばあの去年5月にやった合宿の時に、
はい、
海に行ったじゃん。
はい、行きましたね。
カヤックに乗ったじゃん、
はいはいはい、
そしたら女子チームはもうほとんどみんな嫌だ嫌だって言っとったよね。
はいはいはい、
だけど一回やりだしたらもうハマってハマって、
最後の方なんかおあんな遠くまで行ってるっていう感じで終わりましたもんね。
そうそう、帰ってこない
あと帰ってきて水分補給したと思ったらもうなんか出ているとか、
そうそうそう、うん、そんな感じだったもんね、
うん、
そうなんよね、知らない世界っていうのはやっぱり怖いんよね、
うん
うん、最初は、
うん
うん、だからそこをぐっと行ってみるみたいなところが必要だよね、
うん、 とりあえずやってみるっていうのはすごく大切ですよね、
うんうん、
一番たちの悪いというか嫌なのはやらずにぐちぐち言う人っているじゃないですか。
おる、私かもしれない
それは勝手に自分が抱いた幻想ですよね、
うんうん、
自分やったことないわけですから、
うんうん、本当じゃね。
あと人から聞いた話を、ああそうなんだっていう一方的な意見として受け止めて、
うん、
こう喋ってしまうとか、
うんうんうん、
だって海だっていろんな人がいるじゃないですか、
うん、
溺れた方もいれば楽しく遊んだ方もいれば
うん、うん、
多分ねその二方から話を聞くと全然違うことを言うと思うんですよ、
うんうん、そうじゃね、
うん、
そりゃそうだ。
だって溺れた方からしたら海はもう嫌なわけでしょ
う、うんうん、
あんな苦しい思いもう二度としたくないとかって思ってるかもしれないし、逆に楽しんだ方からすれば、
うん、
また行こうねとか、
うん、
今度はこの子も一緒に連れて行こうねとかってなると思うんですけど、
うん、
だけど何にしても一番いいのは自分がチャレンジする、
うん、
でまあ経験することですよね、
うん、そうね、
うん、
経験してみんことには分からんのだけどな、
うんうん、でまあ去年の5月のカヤックだって、
うん、
多分子供ら目標なんか持ってたんですよ、
うんうんうん、
言うかどうか別にして、うん、なんか
意識しとるかどうかは別としてね。
で、
う
ん、僕も一緒にカヤックに乗り込んだ時は、うん、あそこまで行ってみようとかって言って、
うん、
こう好奇心旺盛に進んでいたので、
うんうん、
誰しもが目標は持ってるはずなんですよね、
うん、
ただその目標を持つっていうパワーを使い切れてないというか、
うん、そうじゃね。なんかあの毎日毎日同じようなことを繰り返している方が楽だし安全だしね、
うんうん、何も新しい世界に触れない方がいいですもんね、
うん、なんかあのそういう不安を感じなくていいからね、
うんうん、あの普段使わない労力もないし、
うんうん、そうなんよね、うん、でもそういうことしてたら世界がほんまちっちゃい感じなんだね、
うん、あのいろいろなお子さん見てて思うことがあるんですけど、
うん、
経験している子とか、まあ、いろいろチャレンジしている子と、うんまあ、チャレンジをあまりしてきなかった子が一緒にいて、
うんうん
まあ、2人が経験したことのないことをやらせてみると、うん、全然動きが違ったりするじゃないですか。
あそうよね、うん、
チャレンジしている子はチャレンジ慣れしているというか、
うん、そうね、
うん
あんまり怖がらんよね。
そうですね。で
それよりもなんかやってみたいが先に来るわね。
そうそうそうそう、
うん
う
ん、
恐怖心より好奇心とか、
うん、
やっぱそれは今までの経験ですよね。その子が
いろいろやらせてもらってきたからね、うんうん、そういうところはあるよね、うん、でねあのちょっと気づいているのは、
はい、
チャレンジが多い子はねいろんなことを覚えてる。
お
うん興味があるんだな、いろんなことにね、はいはいうん、で毎日同じルーチンを繰り返しているそういう感じの子はちょっと記憶力が弱いかなっていう感じがするね、
うんうん、あと覚えているっていうので言えばスポーツなんかも似てますよね、
うん、
あのいろいろな経験っていうのはなんかスポーツだったらサッカーをやったり野球をやったりとかではなくて、うんまあ、日常的なちょっとの遊びでもいいんですけど、
うん
そういうことを多くこなしている子は何か新しいことにチャレンジしたときに体が自由自在に動かせるんですよね、
うんうんうん、そうよね。あれなんかね学校で頭がいい子とか悪い子とかなんか勝手に決めるじゃんみんな、
はいはい、成績をつけて決めますよね。
そうそうそうそう、それってね勉強の面で言うことが結構多いのね。テストの点数とかね。だけどね体が自由自在に動かせるっていうのも脳がすごい偉い状態なんだと思うよね、
うん、
頭のいい状態ですよね、
はい、
で算数の問題は解けるけど体が自由に動かせないっていうのは頭が悪い状態、
うんうん
うん、だろうなと思いますね、まあ、脳全体から考えたらね。
そうですね、
うん、
でなんか本当に両方できる子っていうのは、うん、頭でこうほにゃららできていることが体にそのまま伝わってくるじゃないですか。
おお、そうだそうだ、うまいことを持ってきたね、
はい
うんうん、
そういう子って本当強いんですよね、
うん、
でそれも全部自分の経験から来るものなので、
うん、
例えば体重移動がわからない子は、
あ、
どのスポーツでもイメージが湧かないんですよ、
うんうん、そうね うちの子がね、
はい、
小さい頃にね運動させんかったんよ、私が嫌いだったからでそしたらね小学校に入ってね運動できませんって先生にねよく言われてたわ。
あ、
サッカーするとねボールの周りをね回るの、ぐるぐるぐるぐるどうやって蹴ったらいいかわからないね。そういうところはねあったね、やっぱり経験が大事よ。
でやっぱ生まれる環境もそう考えたら大切ですよね。
うんうん、
あのよく見てて多いのが両親ともインドアだから子供にもインドアなことしかさせないとか。
そうなんよ、うちよ
あのまあ僕は子供を育てたことがないので分かりませんけど、
うんうん、
どうしてもなんかこう自分を投影してしまうっていうか、
うんうんうん、
自分もできないからこの子もできないんだろうとか、
そうそう
そ
う、
その逆もまた自分ができたんだからこの子もできるだろうとか、
ようあるよね、あのスポーツ選手の、有名スポーツ選手の息子とか
そう
あるね、
うん、なんかそうなると子供がかわいそうというかね。
うん、そうじゃね、
うん、
そうだそう
だ。ただ何にしても、うん、こう親がよく見抜いてあげるべきですよね。
まあね、うんうん、よく見てね、うん、それもね自分を投影しとるもんでね、見間違えてることがあるかな、うん、
で今親御さんに多いのが、うん、学校が全て解決してくれるって思ってる方多いじゃないですか。
そうなんよ、
あと塾が全て解決してくれるとか、
そうなんよね、
医者が全て解決してくれるとか、
うんうん、あれねだいぶ昔のことなんじゃけどね、
はい、
私塾やってるんだけどお母さんがね箸の使い方を教えてくださいって子供に、
はい、
塾でよそれはお家でお願いしますみたいな、うんうん、そんな感じだったよ。
あ、
うん、何でも解決してくれると思ってたな。
そうですね、
うん、
で、まあ、子供を一番よく知ってるのって親御さんじゃないですか、
うん、
別に学校はその一人一人の子供をじっくり見て研究とかしてないので、
うんうんうんうん、
本当にこう子供を大切にしたいなら、まあ、親御さんがちゃんと見てあげるべきですよね、
う
ん、
そうなんよね。学校の先生って1年とか2年でもうバイバイじゃん、
はい、
なのに初めて来た先生に相談したり、
うんうんうん、
あの家庭訪問の時期よ、
あの始まってすぐの頃ですね。
そう
なんか5月とか6月とか、
うんうん、そんな感じよね、
うん、
我が子のことは自分が一番よく知ってるからね、
うん、もしそれを知らないとしたら親失格のような、
そうじゃ、ね、
気もしますけどね、
うんうん、自分が何を言ってるのかよく考えてごらんっていう感じだね、
うん、例えば小学校を例にすると、まあ1年生の時先生と初対面するわけですけど、
うん、
先生はその子が1年生になるまでどんなことをしてきたかって知らないわけじゃないですか、
うんうんうん、そうよね、
うん、結構違いが生まれてくるんですよ。まあ例えばあの僕の学校では2年生の時に、うん、なんか自転車教習みたいなものがあったんですけど、
うんうん、
小学校2年生で自転車に乗れない子もいるんですよね。
あ、
ただ僕なんか3歳で自転車に乗っていたので、
うん、
比べるなら全然違うじゃないですか、
うん、
でそういうところ至る所に出てくると、
うん、
先生も全て万能ではないし、
うんうん、
それを知ってるのはやっぱ親御さんだけなので、
うんうんうん、自転車教習か、なんかそれ聞いてよくさ学校のテストでなんか2年生で1年生服を習っていないのに服を書いたらペケされるとかあるじゃん。
あります、
うん、そういうことあるじゃん、
はい、
自転車教習で1人以上に自転車乗れたらどうなる乗っちゃいけませんとか言われんかったかね。
はいはいはい、言われますね、
うんうん、
あと小学校なんか特にひどくて、まあ自分の名前が習ってないうちは漢字で書いたらいけないとかって言われるんですよ。
うんうんうん、こうじゃな。
で、まあ僕の名前の漢字は2文字で、
うん、
まあ一番最後の漢字が、
うん、
画数は4画なんですよ、
うん、
ただ習うのは6年生なので、うん、6年生までずっと漢字で書いたらダメだよっていうことを言われましたけどね。
ほんま、
はい、
どういうことじゃろうかね。で、なんかあのよくあるじゃん、一人一人の才能を伸ばすとか、
はい、
可能性を広げようとか言うじゃない、
はい、
真逆じゃねえそれ。
そうですね、
うん、
で特に今の教育方針っていうのは、
うん、
一応個性を大切にするとか、うんうんうん、そういう言葉を使うじゃないですか、うんうん、まあ個性があったら今の日本にはなってないですよねとは思うんですけど、うんうんうん、あの学校って30人ぐらい一気に一人の先生が教えるじゃないですか、うんうん、で一人一人個性があるんですけど、うん、個性にいちいち付き合ってたら学校は成り立たないと思うんですね、うん、
あ
例えば一人は化粧が好きで一人は電車が好きで一人は船が好きでみたいな感じになった時に
うん、うん、
同じ授業を組めるかっていうと組めないと思うんですよ、
うんうん、まあね、うん、でやりたくもないようなことに時間をずっと費やして子供はねそういう積み重ねをしているのでなんていうの自分が心からやりたいようなゴールを持てなくなってるわな。
ああそうです ね、
ね、
うん、あとこう誰かが敷いたレールの先にあるゴールを追いかけるとか
なんかねあのよく勉強する子、うん、そういうお子さんは1年の目標立ててって言ったらやっぱり成績上げるとかになっちゃうんだよな。
あ
それ本当に心からそう思ってんのかなってちょっと思ったりもするよね、
うん、
これでねじゃあなんかあの体を使うことはって聞くと体力作りって言うんだわよ。
あ
なんか子供小学生でよ、うん、で小学生が体力作りのためにジョギングとかなんか腹筋をするとか、
はい、
ちょっとなんかそういうことを目標にするっていうのが私としては考えにくいというかね
なんかおかしいですよね。
なんかね
そういうのも小学生のうちと面白くて遊んでたら勝手に体力がついたり筋力がついたりする時期だと思うんですよ、うんうんまあ、僕なんか実際そうでしたし、
まあうん、
だからそう、ね、そうジョギングとかしなくても普通に公園に行って走り回ってれば
そう
その体力作りとかそういうことではなくて、
うん、
普通にすればいいと思うんですけどね、う
ん、遊ばせときゃいいんだよね、
うん、
そうすれば何時間でも動き回ってね体力作りを勝手にしてるんだわ、
はい、
だから子どもの口からねそういうことを言わせてしまう教育っていうのはなんか何とも言えんなと私は思ってるわけです、
うん
そうだよね、
なんかもうもっとこう夢があるというか、
うんうん、
大きな何かが欲しいですよねその成績を良くするみたいな目先のことだけではなくて、
う
ん、
そうあのねその子が心からやりたい目標、
うん
うん、こういうことやってみたいああいうことやってみたいっていうのねそういうのが欲しいなって、ね、
でそういうのをもっとこう引っ張り出してあげないといけないですよね。
うんそうそう
どうしても語彙力がないうちは人に説明できないので、
うん、うんうん
こうもっとこうグッと何がやりたいんだよっていうのをちゃんと聞いてあげて、
うんうん、
一緒に考えてあげる必要があると思いますけどね、
うん、それとねやっぱり最初に話題に出てたんだけど、
はい、
あの経験させるっていうことよね、うん、経験がないことはねイメージが湧かないのよどうしても。
あ、
うん、だからねあの何かをやりたいって何したいって今年何を目標にするみたいな感じの話を聞いた時に経験が多い子はあれやりたいこれやりたいが出るんだけど経験が少ない子家の中にじっとしてる子みたいなのはどうしても愛と追っかけみたいな感じになっちゃうんだよね、
はい
うん、それはねまあいいっちゃいいんだけど、
はい、
なんか何も生み出さないからあんまり良くないかなっていうふうに思うね、うんうん、
あの発展性がないじゃないですか、
うんうんうんうん、
確かになんかそういう仲間というか友達ができて話が盛り上がったりっていうのはするかもしれないですけど、
うんうん、
こう絞り取られるだけっていうかこんなこと言うとすごい批判きそうですけど
そう好きなことにお金を使って何が悪いっていうことだけど
って言われそうですけど、
うん、
それはね多分大人のうちにやったらいいと思うんですよ
大人になってからね、
うん、あちょっと日本語がおかしかったですね、
うん、
子供のうちはもっとこう、うん発展があるというか、
うん、
自分の身になるものにお金をかけた方がいいと思うんですね、
うん、そうだそうだ
あのうちなんかお金のかけ方が面白くて僕が何か買おうとすると3ヶ月考えろとか、
うん、
いつまでも使えるものを買えって教えられてきたんですよ、
うんうんうん、
だからその目先のものを買うなとか、
うん、
やっぱりこう衝動買いってあるじゃないですか、
うん
見たらあかっけえこれ欲しいってなってしまうこととか、
うんうん、
あこれかわいいってなって買おうとしてしまうこととか、
うん、そうだね、
うん、
あれはね簡単に超えちゃいけんのよね、
うん、でそれに親が応じないことですよね、
うんうん、
こう子供がそれが欲しいってダダをこねた時に、
うん、
こう突き放すっていうか、
うんうん、
あー分かった分かったこれねってなってしまったらもうアウトだと思うんですよう
ん、うん、あえて与えないっていうことがいいかもしれんね、
うん
うん、
ただそここう親御さんの力量になると思うんですけど、
うん、
子供を自由にさせることも大切だけど、
うん、
そういうあえて与えないっていうのも大切じゃないですか、
うんうん、そうだそうだ。私なんかあの家が貧乏だったけどね全部自分の服を自分で縫っていた時期があるね。
すごいですね、
うん、あれお金が十分あったら買っとっただけで。
ああ
。うん、
なんかこうセーターとかも編んだりしてたんですよね。
そうそうそうそう、うん、ほいで彼氏へのプレゼントはあの自分の手作りのブルゾンとか
でプレゼントできるくらいこう技術がすごかったということですよね。
でも今から考えたらもらった方はなんか重かったなとは思うよ今からね。
本当ですね、手作りだしみたいな感じですもんね、うん、
なんか気に入らなくても着なきゃいけないのみたいな、
うんうんうんうん、
でもねやっぱりねないっていうことはね素晴らしいよ。うん、ないっていうことは発明をね促すというかね。
あの似たような話が、まあ、我が家でもあって、
うん、
これがないとできないっていうと、
うん、
いいから考えてやるんだよって言われるんですよ
そうよね、
うん、あの工夫してできることは、
うん、
工夫してやればいいので、
うんうんうん、
何でもかんでもこう物を買って済ませるっていうのも良くないんだなっていうのは
なんかこうそうだね。今キャンプがすごい人気じゃけどものすごいゴージャスなねものを準備してキャンプに行くっていうのもね、だったら家建てたらいいんじゃんとか
これはキャンパーから避難方法かもしれませんけど
そうじゃね、
だけどなんか本当そうだと思いますけどね、なんか全てが揃っているっていうのも楽しさがないじゃないですか。
うんうん、まあ四国一周の時のあのキャンプは私は大変だったわよ本当にむさ苦しい男3人の挟まれて寝るみたいなだけどね、なんかあのハル君は四国一周達成して、
はい、
で本も一冊書いて、
はい、
ちょっと普通の人じゃねできないことを目標に立てて達成しているから今日みたいなことがね言えるんだし、でその達成するためのねなんていうのヒントみたいなのはみんな知りたいなと思う。
そうですね、
うん、
でこれは使った方が絶対にいいので、
うんうん、
まあ、ぜひ使ってほしいんですけど、
うん、
でねこれを、まあ、例えば親御さんが今聞いててお子さんに伝えたいっていう時は、
うん、
あのその親御さんで言葉を変えたりだとか、
うん、
自分の体験談を交えながら話さないとお子さんには伝わらないので、
それはそうじゃね、
僕が喋った言葉が全ての人に伝わるわけじゃないじゃないですか。
本当じゃ本当じゃ、
そこ難しいところですけど、まあ、リスナーさんに親御さんがいる場合はぜひちょっと頑張って伝えてみてください
リスナーさんに親御さんがいる場合はってどういうこと？
あの、まあ、聞いてる方に、
うん、
あの親御さんが聞いてたりだとか、まあ、もしかしたらお子さんが聞いてるかもしれないし、
うんうん、
いろんな方がいると思うんですけどっていうことです。
あ、なるほどなるほど、
はい、
うんうんうん、リスナーさんが親御さんだった場合ってことね。
そうです、はい、それでは音楽を挟んでエンディングに入ります。
夢の種。
はい、皆さん今回の話はどうだったでしょうか。まあ、目標を立てる前、チャレンジをする前にほにゃららを使って丸々するっていうことをお話ししたんですけど、これほにゃららとか丸々とかなんだよって思った方は、みんな天才が気候のホームページにより詳しく書いてあるので、ぜひアクセスしてみてください。
はい、
で、まあ、そこではね軽い動画をで説明をしていますので、まあお子さんにやらせたい場合はお子さんも一緒にちょっと見てみると面白いかもしれないですね、
うん、
で皆さんチャレンジとか目標を立てることを忘れないようにして毎日を楽しく過ごしましょう。
はい、
バイバイで締めますね。せーの、バイバイ。